問題を抱える日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。
そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。
皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのミプです。
ナリです。
ユイです。
本日の室長はミプでお送りいたします。はい、というわけで始まりました。
なんでそんな黒いの、初っ端からね。
いや、なんか怖い、なんか怖いよ、
怖いよ、怖いよ。
よかった、クリスマス近いからだね。
街がクリスマス一色だからだね。
というわけで本日放送日12月23日月曜日、イブイブですね。
確かに
イブイブ。というわけで、今回のオープニングテーマはクリスマスでお送りしたいと思います。あー、苦しみますね。辛いですね。
病んでる人がいるよ。リーダー、リーダー、この人病んでるよ、怖いよ。
私もクリスマス仕事なんだよ。
クリスマスは舞台の稽古なんだよ。
私も仕事かな。寂しい、女が3人揃って、
ねえ、もう
ねえ、いや、前回の放送でも言いましたけど、今回はクリスマス、クリスマスイブとともに平日じゃないですか。というわけで今日放送日23日月曜日が祝日ということで、本日にクリスマスをお祝いしているカップルの皆様が多いと思うので。
そうだね、確かに。
そうだね、そうだね。
でもそれか、あれだよ、お泊まりしてね。
まあまあね。怖いよ、壊れてるよこの人。
そんなカップルの皆様にお届けするファニーボイスルームを第59回お送りしていきたいと思います。
まあでもちっちゃい頃はクリスマス楽しかったね。
楽しかったね、やっぱりね。
恋人とかそういうの関係ないからね。
そうださ、美味しかったじゃない、ケーキとかさ、チキンとかさ、やっぱりさ。
そう、
あとサンタさんのプレゼントもそうだけどさ、クリスマス会とかやらなかった？プレゼント交換とか、子供の頃
やったな。
あー、やりましたね、
やっぱりなんかお誕生日会とクリスマス会とかだけじゃない、ここ大きいホールケーキとかさ、子供の頃はさ。
確かに確かに。
まあ、あなたはほら、卵がダメだからあれかもしれないけど。
そうなんですよね、結構しょっぱい思い出が多いです。
じゃああれじゃん、レアチーズケーキとか食べれるんでしょ。
レアチーズケーキ食べれ
ますよ。あ、でも下のタルトの生地、
そう、上だけ食べるんです。
あのアイスクリームケーキとかかな。
アイスクリームケーキですね、大抵。
今アイスケーキあるもんね、あれ超硬いらしいよね。
超硬いですよ。
でも柔らかくしてもさ、なんか食いにくいらしいよね。
そうなんだ、食べたことないアイスケーキ。
なんか要はなんか普通のアイスクリーム感覚で食べなきゃいけないんですよ。
硬いの？
硬いらしい。
硬いし、ホールだから結構大きいんですね、だからちょっと柔らかくしようって置いとくと表面だけ柔らかくなるんです。で、中でやっぱりカチンコチンだし、表面トロトロだし、食べてる間にトロトロの表面溶けて苦しいっていう。
そうそう、らしいよ。うち食べたことないから分かんない。
私も食べたことない。
でもサーティワンでさ、あのこうやって普通に食べれるアイスあるやん、あの普通の売ってる、あれは柔らかいって。
あれ多分温度調整してあるんだと思うんですよ。やっぱ普通の冷凍庫入れとくと硬くなりますからね。というわけで、本日のご予約紹介していきたいと思います。本日のご予約はミップの子育てうんちく教室と、今日はどんな感じの2件です。
はあ、はあ。
カップルの皆様、
お、でもね、今日はどんな感じのね、テーマあれだよ。一応ね、こんなね、黒い声してるミップだけどちゃんとクリスマスにちなんだ感じなんだね。
なんかいい感じだね、
いや、ちゃんと今回はクリスマス会ということでね、クリスマスにちなんだ放送をしていきたいと思っております。
なんか黒いよね、まがまがしいものですよね、この人ね。
でもね、今回のね、感じのね、お題むずくない？
むずい。
むずいよね。
むずい、全然出てこない。
だいぶむずい、ちょっと調べよう。
あ、ずるい。
はい、最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。子供には夢と希望と不思議が詰まってる。保育士ミップーが専門的な話から可愛い話まであなたにお届け、ミップーの子育てうんちく教室。
きた
ー、イエーイ。この前半コーナーはクリスマスということはちょっと忘れて、普段通りのうんちく教室で進めていきたいと思います。
声が全然普通通りじゃないよこの人。
何のことかな。
怖いよ。
というわけで今回の子育てうんちく教室のテーマは、なぜなぜどうして、要は子供に
質問しようという、ことをテーマにしていきたいと思います。
あれですね、前回のユイみたいな感じですね。
そう
それ違う、ちょっと違うい
や結構似てるよね。
そうね、なぜ、なぜ、どうして、
なんでそれ好きなのみたいな、
かなり違うよ。まあ進めてくださいじゃん。
いや前回の女子会トークのあれはちょっと語り継がれますよ ね。ぜひまたやってください。
はい
はい、
質問は無限にあるんだよ。
うわーやばい
確かにね、確かに確かに。で
ですね、まあ子供の方がね、これどうしてなぜっていう風によく聞いてくると思うんですけど、
うんうん、
同じくらい大人の方も子供になんでどうしてって聞くことを常に心がけるといいですよというお話です。ですね、まあ、ちょっとこれ保育士っていうより私家庭教師をとか塾講師とかちょっとやってた期間があるんですけど、その時にしみじみ感じたのが、子どもの読解力があまり育ちづらい状況になっているということなんですね。例えばやっぱり算数を教えてても文章題ができない子が多いんですよ。
なんかでもわかる、うちもどっちかっていうとできないからな、
なんていうか、計算ね、すごく難しい計算式とかやらせるとできるのに、それよりもっと簡単な計算式を文章題として出すとできないんですよ。
なんで？
文章から立式できないんです、
ってことあれだ、さとしくんはリンゴを3つ持ってましたみたいなやつ。
そうそうそう、
まあまあ、すごい簡単な話、
すごく簡単な話をすれば121+361はとか聞いたらパッと答えられるのに、さとしくんはリンゴを3つ買いました、その後にもうリンゴを2つ買いました、結局さとしくんはリンゴをいくつ持っていますかって聞くと答えられないんです。
うちでもね、多分そうやって言ったら、うん、でもさとしくんがきっと途中でお腹が空いたと思うから1個食べたと仮定して
ひねくれまだ、
その途中で泣いている女の子にリンゴを1つあげて、でいろんな方にそうやって開けてたら結局何もなくなって、手に入ったのは心の温かさっていう
先生、こういう答えはどうやって対処するんですか？
面白いねって言ってほっときます。
うちも一回書いたことあるよ、テストの答案に。
どういう答えが？
なんかそういう、だからさとしくんは結局何個持ってましたかって言ったら、人の温かさを手に入れました。
先生の反応は？
よくできました
いいのかそれ。
ちなみにそれが私国語の点数だったら1点、国語のテストだったら1点あげます。でも算数のテストだったら0です。
シビアだ。
シビアだな。
そっか。
いやー、やっぱりですね、こう、考えるっていうことが、まずあんまりできないんですよね。
うんうんうん。
子供だから、それとも最近の子供はってこと？
子供だからもありますし、最近の風潮っていうのもあるかもしれないんですけど、能動的にものを考えられない。だから、人に式を与えてもらえばそれを解くことはできるけど、自分で式を立てられないとかがやっぱり多いんですね。だからなぜなぜどうしてっていうふうに大人の方から問いかけてほしいっていうのは、子供に考える習慣をつけさせてほしいってことなんです、
なるほどね。
まあ、簡単なことを言うと、これが好きって子供が言ったら、どうして好きなのとか。
ああ、なるほどね。
はい。へえ、そうなんだで会話を終えない。
考えさせるってことなんだね、本当にね。
はい。で、それでなんで好きなのって聞いたら、子供はちゃんと考えるんですよ、絶対。好きな、大好きな親に聞かれた質問には必ず頑張って答えようとするんですね。これ勉強で。
いや、かわいいな。やべ、かわいいそれ。
これ勉強で、なんでそこ3足したのって聞くと、なんとなくってみんな答えちゃうんですよ。子供は勉強が嫌いだから、それに対して考えるっていうことをしづらいんですね。だけど、大好きなお母さん、お父さんに聞かれたことは、ちゃんと頑張って考えるんですよ。
いやーん、かわいいな。
そう。まあ、そういう子供のね、気持ちをね、逆手にとってね、子供のね、知能教育をしていきましょう。
やっぱり若干黒いよ。
今日はブラックミップです ね、
ね、ブラックです ね、
ですね、
はい。まあ、だからそういう風に日常生活の細かいところで、こう考える癖をつけさせると、勉強の時にじゃあどうしてって聞かれた時にやっぱり答えやすくなるんですよ、子供も。考えるっていうことができるようになるので、だからこのアイス好きって言ったらどうしてって聞いて、甘いからって答えられるだけでもいいんですよ。
なんで甘いのって
そこはいい。
それ大人でも困るよ結構。
それはいい。それはいい。いや、うん、例えばとか、あの泣いてる子供にどうしたのって聞いた時に、あのいじめられたとか言うんですけど、うんうんうん、あのそこでもうちょっと何か質問して、いじめられて悔しくて泣いてしまったって子供答えることあるんですね、うんうんうん、詳しく聞くと、うん、そこまで答えられるようになった子供は絶対国語の点数いいです、う
ん、
ちゃんとした理由が分かってるもんね。
そう、作者の気持ちを25文字以内で答えなさいとか、うんうんうん、この登場人物の感情を30字以内で、あるじゃないですか、
めんどくさいやつだ。
あれでもあの無難な回答で悔しかったからとか書けばある程度の点数上げられるじゃないですか。
書いて
ない
よね、
うん、書いてたね。
そうそうそう、でもそれすら書けない子供やっぱ多いんですね。
うちでもあのね、何十何時以内に書きなさいっていうのあるじゃん、うん、何も考えずにわーって書いたら、あ、余った、え、どうしようみたいな。
私もね、足りなくなるパターン。
うちはね、一回ね、もう足りなくなるから何時以内っていうところを消して、思いは無限大って書いてずっと書けて
ひどい。
でも丸もらったよ。
あの国語のテストでそういうことやってきたら、私だったら丸あげちゃいます。
うち結構レベル高いからね、うちいろいろ考えちゃうからね、
うん、そうやって考えられる子だったらいいんですよね。
うん、でも答えを導き出してないっていうね。考えてるけども答えは導いてないっていう、うん、そう。
まあ、あとなぜなぜどうしてっていう風に問いかけるので、うん、よく私あんまり叱らずに褒めて育ちましょうみたいなこと言うと思うんですけど、うんうんうんうん、まあ実はミップ保育士やってる時は結構叱ってました。
あー、なるほどね。
まあ、状況や場合に応じてですけどね、
うんうんうんうん、
まあ、時間に追われてっていう時もあって、たまに申し訳なかった時もあるんですけど、
なるほどね。
でもできるだけそういう時にも、うん、頭ごなしに叱るのではなくて、うん、なるべく聞く、聞いて答えてっていう手順を踏むように気をつけてたんです、
うんうんうん、
例えば授業中に机の上に乗っかって、机の上にあったものをバーンってやっちゃった子がいたら、もうその場ね、それは今やっていいことですかって、
うんうんうん、
いけないことですかってまず聞いて、
うん、
まあ、いけないことだと思うとか言うんですよね、
うんうんうん、
いや、いけないと思ってるのをどうして今やっちゃったんですかって、
うんうんうんうん、
で聞くと、どうしてもやりたかったからって言うんですね。
やべえ、面白い。
で、
どうしても
そう来るんだ。
結構な子供か、高確率でこう答えます。
そうなんだ、びっくり。
どうしてもやりたかったから、
うん、とか、じゃあどうしてもやりたかったんですかって聞くと、我慢できなかったからって言うんですね。で、そういうと、今このみんなが席についている状況で我慢しなくちゃいけないと思いますか、思いませんかって言うと、我慢しなくちゃいけなかったと思うって言うんですね、
うんうん、
じゃあ我慢できなかったっていうのはあんまり良くないことですよねって、次は我慢できるように先生と一緒に頑張りましょうねっていう手順をなるべく踏みたいんです。
あー、なるほどね、
なるほどね、
うん、頭ごなしになんでだよ、なんだよじゃなくて。
でも待って、今日ね、一番面白かったのね、やりたかったから。
結構そう答えますよ。
そうなんだ、子供そうくるんだ。
うちも今度そうやって答えよう、うん。
へ、
いや、でも自分の気持ちを言葉に表すことができるのって結構高レベルなことなんですけど、
うんうん、
大人みたいになんか言い訳がましくないんですよ。
あ、分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる、大人って言い訳がましいよね。
そうそうそうそう、正当化しようとするじゃないですか。じゃなくて子供にどうしてそれやっちゃったんって聞くと、やりたかったから、我慢ができなかったから。
もうかわいい、もうなんかもう想像しちゃうもん。
机の僕の目の前にあるクレヨンが邪魔だったからとか。
素直だね。
すごい素直なんですよ、まあ、だから結構聞くと面白いんで、うん、こうね、皆さんもね、聞いてみるといいですよ。
いや、でも年末忙しいから聞けねえな、仕事中。
でもきっと忙しいからみんなその場で叱っちゃうんだよね。そうやって対処すると時間かかっちゃうもんね。
うん、時間かかっちゃうんですよね。まあ、でもその時間がかかっちゃうっていうのは大人の都合なので、
まあね、まあね、まあね、
うん、
まあまあまあ時間の都合でガッて叱っちゃうこともまあまああって、
うんうん、
そういうのは現実問題、どこまで対処できるかって話なんですけど、常に理想は高く、
はい、
せやな、
うん、持って 皆様も子育てに勤しんでほしいと思います。
そういえばね、すげえどうでもいいけどね、うちのねバイト先のね、うん、代理がね、うん、の奥さんがね昨日破水してね、うん、多分あさってか明日ぐらいで生まれるよ。
おめでとうございます。
ね、もう昨日急いで帰ってました。
はい、はい、というわけで最後におめでたい話で締められました。ビップな子育てうんちく教室でした。